知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。侵入窃盗の防犯対策についてです。空き巣などの被害に遭うと大切な財産を失ってしまうとともに、自宅に見知らぬ者に侵入されたという精神的に大きなショックを受けることになります。普段からドアや窓に対する防犯対策や戸締まりを心がけることが大切です。ドアの防犯対策として、補助錠ガードプレートを取り付ける、また防犯性能の高い建物部品に交換するという方法があります。補助錠は1つのドアに鍵が2つ以上ついていると侵入に時間を要するため泥棒が嫌がります。ガードプレートはドアとドア枠に隙間があると、バールなどの工具を差し込まれドア錠を破壊される可能性があります。ピッキングやサムターン回しなどの不正解錠に強い建物部品の設置を検討しましょう。防犯性能の高い建物部品 CP 部品とは、平成14年11月に警察庁など関係省庁と民間団体が結成した官民合同会議において工具などを使用した試験を実施し、一定の防犯性能があると認定された建物部品、ドア、ガラス、サッシ、シャッター、ウィンドウフィルムなどです。窓の防犯対策として、補助錠防犯フィルムなどがあります。サッシに補助錠をつけ、クレセント錠はロック付きのものが有効です。ウィンドウフィルムを窓ガラス全面に貼り、防犯効果を高めます。専門の施工業者に貼ってもらうのが効果的です。防犯ガラスに交換すると、破壊するのに時間がかかり侵入を困難にします。また強度の高いシャッターや面格子を取り付けるのも有効です。泥棒を寄せ付けないその他の手段として、センサー付きライトがあります。人の動きを感知してライトが点灯するセンサー付きライトを死角になる場所に設置すると効果的です。カメラ付きインターホンは訪問者を屋内から確認することができ、見知らぬ人が訪ねてきてもドア越しに対応できるので有効です。集合住宅などでは、住居者に限定した出入り制限ができるオートロックシステムが防犯効果を高めます。外光については、侵入されても周囲から見える見通しの良いフェンスを設置するのも有効です。また庭先に砂利を敷くことは、侵入されても敷地内を歩くと音が鳴るため泥棒は嫌がります。日頃からの心がけとして、ゴミ出しや買い物など短時間の外出でも必ず戸締まりをしましょう。2階の部屋や格子のある浴室やトイレの窓も施錠を確認するようにしてください。ドア鍵は持ち歩くようにし、敷地内であっても郵便受けや植木鉢など屋外に合鍵を絶対に置かないようにしてください。脚立やポリバケツなどは泥棒の侵入に足場にされてしまう可能性があります。庭に足場になる可能性のあるものは置かないでください。新聞が郵便受けなどに溜まっていると、泥棒に留守であることを悟られてしまいます。長期間留守にするときは、新聞の配達を止めてもらうように手配しましょう。普段から挨拶や声掛けをするなど、ご近所付き合いを大事にしましょう。自分の住んでいる町のことを知り、地域の目で犯罪の起きにくい町にしましょう。ここでは、侵入窃盗の防犯対策についてご紹介しました。 次に大雨に関する被害、浸水害についてです。短時間の強い雨などが原因で下水道やポンプによる排水が追いつかず、用水路や下水道が氾濫して住宅や田畑が水に浸かる災害を浸水害と言います。内水氾濫と呼ぶこともあります。また道路や田畑が水に浸かることを冠水ということもあります。浸水害の例として平成20年8月29日に愛知県一宮市で起こった事例は、南から湿った空気が流れ込み大気の状態が不安定となり、愛知県を中心に記録的な大雨となりました。一宮市では時間雨量が100ミリを超える猛烈な雨が降り、道路の冠水などが発生しました。急速に発達した単独の積乱雲によって数十分という短い時間に非常に激しい雨が局地的に降ることがあります。このような雨を局地的大雨と言います。総雨量は集中豪雨より少ないのですが、道路や低地の浸水、河川の急な増水を引き起こします。平成20年7月28日には兵庫県神戸市の戸賀川が局地的大雨によって急激に増水しました。川で水遊びなどをしていた人々が流され、子供3人を含む計5人が亡くなりました。もし次のような場面にいたら要注意です。川などの釣りや水遊び、河原や川の中洲でのキャンプ、バーベキュー、沢登り、線路や高速道路下を交差してくぐるアンダーパス、河川や下水道内の工事現場です。このような場面にいた時に天気予報で大気の状態が不安定、雷、天気の急変などの表現があるときは要注意です。他に警報や注意報、雷注意報、大雨や洪水の警報、注意報が出ているときです。また空の状態として急に真っ黒な雲が近づいてきたとき、雷鳴が聞こえたとき、稲光が見えたとき、川の状態が水かさが増えてきたとき、濁ってきたとき、流木や落ち葉が流されてきたときは要注意です。このような異変を感じたら即避難しましょう。ここでは大雨による被害、浸水害についてご紹介しました。ここでは通電火災についてご紹介します。通電火災とは、地震、台風などの自然災害の影響により停電から電気が復旧することによって発生する火災のことを言います。通電火災は阪神・淡路大震災や東日本大震災において、火災による二次災害が頻発したことで通電火災の出火防止対策が注目されています。地震による停電の後再び通電された時には、電気機器または電気配線からの火災が発生する恐れがあるため、次のことに注意が必要です。停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜いてください。停電中に自宅などを離れる際はブレーカーを落としてください。給電が再開時には、漏水などによる電気機器などが破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用してください。建物や電気機器に外見上の損傷がなくても、壁の中の配線や電気機器内部の故障や損傷などにより、再通電後長時間経過した後火災に至る場合があるため、煙の発生などの異常を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡してください。 通電火災の対策として避難する際にブレーカーを落とすことが最も有効ですが、発災時慌てた状態でも落とし忘れがないように感震ブレーカーを設置すると便利です。感震ブレーカーとは、地震を感知すると自動的にブレーカーを落として電気を止める装置が感震ブレーカーです。感震ブレーカーを設置することで電気関係の火災の出火、延焼を防止し被害を軽減することができます。感震ブレーカーには分電盤タイプ、コンセントタイプ、簡易タイプなど様々な種類があり、取り付け方法や機能が異なるため各家庭に合ったものを設置することができます。まず分電盤タイプです。分電盤に内蔵されたセンサーが一定の振動を感知すると電気を遮断するもので、基本的には全ての電気が遮断されます。設置するには電気工事が必要です。揺れを感知した後、一定時間後にブレーカーが落ち電気が遮断されるので、ブレーカーが落ちる前に建物からの避難や電気製品の電源を切るなどの安全確保を行うことができます。揺れを感知した後、一定時間後にブレーカーが落ち電気が遮断されるので、ブレーカーが落ちる前に建物からの避難や電気製品の電源を切るなどの安全確保を行うことができます。コンセントタイプは、コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知すると電気を遮断するもので、電気工事が必要な埋め込み型と工事が不要な差し込み型があります。住宅内で出火の可能性の高い電熱器具に設置し、避難用の照明や医療機器などの地震時にも電力供給が必要な機器には継続して電気を送るなど、使用者が選択することができます。簡易タイプは、地震による重りの落下や感震センサーによるバンドの作動によりブレーカーを落とし電気を遮断するものです。取り付けに工事が不要で比較的容易に設置することができます。設置にあたっての留意点です。感震ブレーカーなどの設置状況によっては、各地の発表震度が設定作動震度より小さい場合でも作動したり、逆に大きい場合でも作動しなかったりする場合がありますので、感震ブレーカーなどの設置の有無にかかわらず、地震発生後に自宅から避難する際にはブレーカーを切るようにしてください。家庭内で医療機器などを使用している場合、設置する感震ブレーカーの種類によっては医療機器などへの影響が考えられるため、設置をする際には十分注意してください。夜間に地震が発生し、感震ブレーカーが作動した場合に、避難するための照明が確保できず、転倒した家具や割れた窓ガラスなどで怪我をする可能性があります。あらかじめ停電時に作動する足元灯や、懐中電灯などの照明器具を用意しておくと、電気が消えても安全に避難できます。復電する際は、事前にガス漏れや電気製品の安全を確認してから行ってください。ここでは、通電火災についてご紹介しました。防災準備についてです。地震の時に扉のない本棚から本が落ちないようにするための方法です。棚板に滑り止めシートを敷くことをお勧めします。食器棚は棚板全体に、本棚の場合には5センチ程度に細長く切った滑り止めシートを棚板の手前に貼り付け、ストッパーとして機能させてください。 100円ショップでも購入できる滑り止めシートを利用したり、書籍などの落下や滑りの防止専用テープが市販されているので、それらを利用するのも便利です。次にキャスター付きユニットの地震対策としてストッパーについてです。ロック機能のないキャスター付き家具の地震対策としては、1、キャスターを外して床に接する面積を広くする。2、床との間に耐震ジェルマットを敷いて固定する。3、ユニットケースが何段にもわたる場合には、ケースとケースとの間に滑り止めシートをかませたり、ベルトなどでユニットを一括りにする。4、一括りにしたユニットはケースの上部と壁をさらに粘着ジェルタイプの L 型固定器具で固定するとより安心です。防災で語られる、よく背の高い家具という言葉が出てきますが、それについてです。防災で語られる背の高い低いに定義はないと考えます。自身の身長を超える超えないで考えて良いと思います。つまり大人と子供では背の高いという基準が異なります。防災では弱い立場の人の視点で考えることが重要なので、家庭に小さいお子さんや寝たきりの方がいたら、その方の視点で背が高いか危険かどうかを考えて対策されることをお勧めします。
防災メモ。過去の地震ではブロック塀の倒壊によって多くの死者が出たことがあります。倒れた塀は道路を塞いで、避難や救助活動、消火活動を妨げることにもなります。ブロック塀にも建築上の基準があり、基準を満たしていないものは危険です。また石塀は石と石をつないで補強するのが難しいので、十分な注意が必要です。ブロック塀や石塀は見た目だけでは強度を確認することができません。専門家に基礎がしっかりしているかや鉄筋がきちんと入っているかなどを確認してもらいましょう。防災メモ。何気ない行動がスムーズな消火活動を妨げることがあります。例えば駐車違反の車があると、消防車や緊急車両が通れなかったり、消火栓が使えなくなったりする恐れがあります。マンションや雑居ビルの通路に物が置いてあると、逃げ遅れの原因になります。収集日以外の日にゴミを出していると、放火を招く危険もあります。また119番へのいたずら電話は人命に直結する問題です。絶対にやめましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。